皆さんこんにちは。内山聖輝のワンクールシーズン2、そういう番組タイトルになりましたが、パーソナリティの内山聖輝です。前回シーズン1の、最終回でいいんですかね、わかんないですけど、でお話しした通り、ボストンに行ってきまして、昨日の夕方にですね、帰ってきまして、まあなんて言うんだろう、働く気がしないですよね。飛行機がもう12時間ぐらいかかるんですけど、でも寝たんですけども体疲れてたみたいで、家帰ってきてそこからまた12時間ぐらい寝ましたね。すごい寝ちゃって、ちょっと今もぼんやりしたまま寝ぼけた感じで話し始めたんですが、今回からシーズン2だと。まあ、特に何が変わるっていうわけでもないんですが、変わったことは一つ大きくあって、放送でいいんですかね、放送の時間が、日曜の夜中だったのが土曜のお昼、お昼っていうかまあ昼過ぎ、15時30分から16時までと変わったと。お引越しして第1回目が、今日だと。今回から超 A&G プラス的にはお昼の番組。なんかこうこの番組の内田プロデューサー的には、ゆくゆくはまた暗い時間に戻りたいみたいなことをおっしゃってましたが、まあとりあえず、シーズン2はこのまだちょっとまだ明るい時間からお届けすることになっております。これからもよろしくお願いいたします。それでは内山聖輝のワンクールシーズン2シャープ1スタートです。内山聖輝のワンクールシーズン2、内山聖輝のワンクールシーズン2シャープ1、もう数字が多すぎてね、何が何だかですよね。もう番組タイトルの中に2つ入っちゃっててね、それの1回目ですからね、皆さんちょっと分かりづらいかもしれませんが、よろしくお願いいたしますよ。というわけでですね、ワンクールという番組が、シーズン2やるよっていうことで、おめでとうっていうメールがいっぱいいただきましたので、それを読んでいきたいと思います。まずはラジオネームキョロリンチョさん、東京都杉並区、こんばんは。シーズン2突入おめでとうございます。シーズン2は土曜の夕方放送となるとのこと。そうなんです。塾に行く前に聞けるという私にとってのゴールデンタイムに放送されるのがとても嬉しい限りです。これからもうっちー独特の喋りを息抜きに受験勉強を頑張りたいと思っています。ちなみに第一志望は話を聞く限りうっちーと同じ学部です。かっこ多分どうでしょうね。それでは暖かくなってきましたが、まだまだ不安定な気候なので体調を崩されないようにお気をつけください。なるほど、深夜じゃなくて明るい時間になって、土曜の夕方みんな家にはいないんじゃないかな、外だとしてもラジオ聞くタイミングじゃないんじゃないかなって言ってましたが、ギョロリンチョさんの場合は塾に行く前に聞けるというのが私にとってはゴールデンタイムだと。なるほどなるほどなるほど、みんなにとってのゴールデンタイムだといいですけどね。どうなんでしょうかね、わかりませんが、聞いてくださいね。続きましてラジオネームさきさん、長野県高2、うちこんばんは。ついにワンクールも13回目。早いですね。私は、密かにワンクールが、これ、前の、シーズンの時に送ってくれたんでしょうね。私は密かにワンクールが終わってしまうまでに好きな人に告白しようと決めていたのですが、叶わなかったです。笑い。また、うちがラジオを始めてくれたら、その時までには気持ちを伝えて報告したいなって思っています。また、うちがラジオやってくれたらなと思っています。まだっていうかわかりませんけども、続きましたからね。これは、告白していただく流れじゃないでしょうかね、これ。ぜひとも、きっかけはきっかけとして、ちょっと告白してみてくださいよ。まあ、というのもね、迷ってしないっていうよりはですね、後々の人生を考えたらですね、エピソードとして魅力あふれるものになるのは、告白した方がいいんじゃないかなと。そして、どなたか送ってみてください。ラジオネーム、いおりさん、茨城県。内山さんはじめまして。いつも楽しくラジオを聞いてます。ラジオの時間帯が変わり、深夜族の私はあたふたしておりますが、かっこ笑い、まあ、こういう人もいらっしゃいますでしょうな。内山さんは午後3時半とかどうですか。 午後3時半とかどうですか？いつも基本午後3時半過ぎは何をしていることが多いですか？私はその時間は家で再放送のサスペンスを見ています。笑い。スタッフのメモ書きで相棒じゃないかって書いてありますけども。なるほど、そうでしょうか。午後3時半過ぎですか？まあ土曜でしょ？お休みだったら今の時期は多分ですね、このぐらいの時間帯に J リーグの試合やってたりするかもしれないので、それ、見てる。生放送で見れるチャンネルでやってたらそれ見てるのが結構多いかもしれないですね。午後3時半過ぎ。まあ仕事だったら仕事で、まあ家にはいないですね。まあ J リーグなかったら、まあ映画館行ってるか買い物行ってるかって感じでね。移動中にね、聞けばね、聞けるからね、インターネットが繋がっていればね。聞けますからね。いろんなスタイルでぜひ皆さん聞いてみてください。ラジオネーム、みかみかさん、埼玉県。内山くん、番組継続おめでとうございます。ありがとうございます。今までも何度か送ろうか迷ったのですが、せっかく継続が決まりましたので、普通歌送らせていただきました。この番組内でよく映画の話をされていますよね。私は映画館でアルバイトをしているので、あの映画か、などと思い出しながら聞いております。働いていると、一人で見に来るお客さんの中に、スタッフに感想を言ってくださるお客さんがいらっしゃいます。確かに見終わった後に感想を伝えたい、共有したい、という思いはとてもよくわかるのですが、内山くんはお一人で映画を見た後、興奮や感動、あるいはがっかりなど、胸の内にある感情はどうなさっているのでしょうか。ふと気になったので、答えてくださったら嬉しいです。なるほど、映画館でアルバイト。僕、アルバイトしたことないのであれですが、憧れますね。感想を言ってくださるお客さんがいる。なるほど、そういう人もいるんだ。僕の場合は確かに、ほぼほぼ一人で映画館に行って、見てるんですけども、終わったら、シャットアウトしたいタイプですね。だから、席が近かったり、帰りのエスカレーター、エレベーターとかで、前とか後ろ、横にいる人の会話を、聞きたくないっていうか、一人で数時間はこう頭の中でごちゃごちゃしていたいというか、そうですね、何も聞きたくないですね。だから人と行けないんだと思うんですけど、なんか人と行ったらやっぱり終わったらどうだったみたいな、自分は最高だったけど相手が最悪だった場合、これはちょっときついものがありますからね。これ自分が本当にこれはいいって思った感情がこう最高潮に達した瞬間、映画終わってから一緒にいた友達にけなされたら、これ辛いですよね。まあそういうことがほとんどではないと思いますけども、まあそういうのが好きじゃなくて、まあ一人で行くし、終わったらとりあえずは耳を塞ぎたいっていう感じですかね。そんな感じです。続きまして、ラジオネーム、ハロー警報さん、新潟県。こんにちは。シーズン2おめでとうございます。これからも週1で楽しみが続くというのがとても嬉しいです。話は変わりますが、私はこの春、高校3年生になりました。しかし、行きたい大学が決まりません。というのも、現在やりたいことも将来やりたいことも特にないのです。就職もまだしたくないので、なんとなく大学に行きたいとしか思っていません。内山さんはどうやって大学や進路を決めましたか？3年生か。まあ確かに大学決めないと。っていうか、もう受験勉強も、まあ始まってる可能性が高いでしょうから、進路は決めていかないとっていう時期かもしれませんが、僕の場合はですね、まあ僕も割と、やりたいこと、将来やりたいこと、明確にあるタイプじゃなかったりしたので、消去法人生って言ってますけど、やりたくないこととか、できないこと、苦手なことを避けるために努力はしようみたいな感じで、まあ、僕の場合どうやって決めたかというと、3年生の時に、アニメのレギュラーをやっていたので、それがこう1年は続くということで、受験勉強はこれはちょっと、受験勉強というか、普通の受験は、それはハードな道が待っているぞみたいな、これ並行してやるのは結構大変だなっていうのが予想があったので、それを消去するにはどうすればいいかと。で、 僕が行っていた高校は、まあ、ICU 高校って言うんですけど、その上に ICU っていう大学があるので、何割かはそこに進めると。だからそれが道が一つ。これをすれば、いわゆる普通の、大学受験はしなくて済むぞと。で、もう一つの選択肢としては、結果そうなったわけだけども、指定校推薦選んで、まあ、大学行けばいいんじゃないかっていう。この二つの道を消去法の結果導き出しまして、で、ここからはまあ言ってしまえば、将来を決めるような決断になったのかもしれないし、なってないのかもしれないし、結果僕は、より、環境として、まあ、地理的状況も含めて、仕事しやすい方を選びまして、今の自分に至るというか。だからここで、ICU、大学そのまま行っていたら、もしかしたら大学在学中に、まあ、大学の、まあ、雰囲気というか、ノリもあるので、海外の大学にちょっと勉強しに行ってみたいなと思っていたかもしれないし、そうしていたら仕事もね、だからこのラジオもやってなかっただろうし、まあそういう意味でそこでの決断は、後々の人生を決めると言えば決めるので、なんだろうな。すべてが決まるわけじゃないけど、何らかのことはどうやったって左右されていくので、重い決断といえば重い決断かもしれないけど、まあ、僕としては、まあ、やりたくないことを消していけば後悔することはないだろうと。まあ、そういう感じで、いつも決めてますね。消去法。消去法って言うとネガティブなイメージがあるけど、やりたくないことは消していく。そんで、あと、残った選択肢から、まあ、それぞれの特色を、考えていって、選ぶっていう人生かな。そんな感じですかね。というわけで皆さんも、何でも内容はいいので、お便りを送ってみてください。皆様からのお便りお待ちしております。
内山聖輝のワンクールシーズン2、
続いてコーナーに参りましょう。まずはこちら、内山のスイッチ。このコーナーでは僕が今ハマっているものやこれまでにハマったものについてお話ししていきます。今日のテーマはボストン。ボストンに行ってきました。向こうのアニメのイベントがありまして、そこに、ガンダムユニコーンという作品の、関係で呼んでいただいて、飛行機に乗ってアメリカのボストンに行ってきたので、それについてお話ししていこうかなと思っております。まずはですね、前日なんですけども、今回はまあトータルで言うと3泊5日なので、前回の台湾よりも格段に荷物も増えるしっていうんで、ちょこちょこ、前々から荷造りしようって思ってたんですけども、まあなんでしょうかね、そういう時っていうのはやっぱり立て込んでいるもので、前日の夜ですか、10時ぐらいから荷造り始めましてね、深夜までかかりましてやりましたよ。今回結構大きいトランクを新たに買ったんですけど、83リットルだったかな。ですけど僕割と毎回荷物が多くてですね、一泊とかでも割と小さいトランク引いてっちゃうタイプなので、もうなんかね、女子かっていう感じでね。まあでもそれ大きいトランクにして本当に良かったっていうか、結構埋まりまして、荷物作り終えて次の日出発したんですけど、夜のフライトで7時とか6時とかそれくらいだったんですけど、何を思ったか、僕はですね、その日の昼に歯医者を入れまして、だから夜のフライトだとしても、飛行機だから結構2時間とか前には空港にいないとあれなんですよね。ギリギリ乗っちゃうと危ないので、だから結構なんだろうな、もう当日は夜からだけど余裕が全くなくてですね、まず、昼に歯医者行って帰ってきて、もうすぐトランク置いてあるの持ってパーって行って、電車乗って成田エクスプレス乗ってみたいな、もうね急いで乗って行ってね、待ち合わせの時間ぴったしに着きまして、完璧なプランをね遂行しましてね、そんで飛行機乗りまして、長かったですよ、アメリカ行くの。さっきも言いましたけど12時間とかだから、時差のも含めるとその日の夜に出発して着くのが同じその日の夜だっていうね、ことで機内長い時間何をしていたかというと、映画を見ようと思ってリストにいろんな映画あったんですけど、前から見たかった あの、ザ・タウンっていう映画があって、ベン・アフレックっていうあの、ゴーン・ガールに出てた、あの、男性いるじゃないですか。あの、痛い目に遭う男性ね。あの人が監督をした作品があって、あの、何年か前に公開されてたのを見てなかったので、評判高かったので、ザ・タウン見てみようと思って。そしたら、たまたまザ・タウンというか、ボストンが舞台で、これ、ぴったしじゃんと思って、知らなかったけど、ボストン舞台なんだって見始めたんだけど、その映画ですね、ボストンのチャールズタウンという地域が、いかに強盗が多いかっていう映画で、主人公がまずね、銀行強盗するシーンから始まるわけですよ。そのボストンのある地域の銀行を襲うっていう。そっから物語が始まるんだけど、で、クライマックスはボストンにあるレッドソックスのあのフェンウェイパークっていう野球場があって、あそこのあのお土産やら、あのビール代金やらそういう売っていたお金を強盗する、できるかどうかみたいなクライマックスで、物騒な映画、ボストン危ねえよみたいな。映画を見ましてね、映画はすごい面白かったんだけど、ちょっと怖くなるっていうね、いう映画を見ましてね。まあそんなこんなで、なんとか12時間過ぎてボストンの空港に着いたんですけど、空港出るときに、私やらかしまして、なんていうかな。あの、海外に行くときに、入国カードって言うんですか？書くじゃないですか。こういう、あの、身分のものが来ましたと。パスポートの番号を書いたり、変なもの持ち込んでませんよとかっていうのを書いたり、泊まるホテルはこれですとかっていう書くカード。あれを、出す、なんかこう、関門みたいなのがあるでしょ、空港着くと。あれを出すところで、同時に、あの、顔写真撮って、あと、指紋っていうか、こう、手を置いて、こう、ピーってやって、写真撮られて、っていうところもあって、同時に。で、その用紙も出てきて、それを出して見せると。で、こんな感じですよ、つって出して、そこはまあ良かったんですけど、そこで出しまして、次の関門があって、また同じようなカードを出すところがあったんですけど、そこで、ごついね、アメリカ人のね、メガネをかけた男性に、英語で、顔写真を印刷した紙はどうしたって言われて、あれは、入国カードと一緒に出したなと思って、拙い英語で、向こうで、もう、取られたよ、みたいな、オーバーゼアで、とかって言ったら、はぁ？みたいなこと言われて、そこで、今でも忘れるんだけど、その人の名言がね、over there is where? みたいな、where's over there? とか言われて、すごいきつい口調で言われましてね。で、こうみんなはスッスッ通っていくんだけど、お前はここに残れっつって、トランク持って残れって言われて、で、その、一緒のメンバーに、サンライズの方とか、バンダイビジュアルの方とかもいて、で、サンライズの海外担当の方が、私は同じグループのものだ、つって、彼は別に間違ったことしないよ、みたいなこと、英語で言ってくれたんだけど、いや、君と彼とは、違うから、あなたはもう行きなさいって言われて、一人になっちゃって、で、もうパソコンでカチャカチャカチャカチャってやり始めて、パスポート出して、で、挙句の果てに、その場でトランク開けろとか言われて、トランクの荷物とかもカチャカチャカチャって言われて、なんかこの人間違ってんじゃないかなと。で、このおじさんなんかこう、もう、こいつは大丈夫だっていうことにパソコンカチャカチャで気づいて、もういいってなったのかなって思ったのが、もう、カバン、トランクを褒め出したんですよ。いいカバンだな、みたいな。なんだよ、こいつと思って、もう絶対俺ここ通っていいじゃんと思って、そんでまあトランク一通り見てもらって、あ、じゃあ OK だっつって、通れって言われて、あ、やっと終わったっつって遅れてみんなのとこに着いて、で、そこからこう、ホテル、に行くっていうんで、バスに乗ったんですけど、空港から。ほんで、バスに座って、ポケット手入れたら、その紙があったっていう。ねえ。おじさんごめんなさい、本当。俺が間違ってたんだよ。本当にびっくりしましたよ、あの時は。やらかしましたね。今週はここまでになりました。すいません。来週またここからはね、話したいと思いますので、というわけで以上、内山のスイッチでした。
内山聖輝のワンクール、シーズン2。思春期の痛み。
これは思春期にありがちな心が痛いエピソードを皆さんから募集して紹介するコーナーです。シーズン1に引き続きシーズン2でもやっていきたいなと思っております。というわけでですね、まずはこちらのメールを読みたいと思います。 福井県ラジオネームオムラさん、うちこんばんは。こうやってまたこんばんはが言えるのが嬉しくて震えています。かっこ笑い。まあこんばんはというかこんにちはなのかもしれませんが、ごめんなさいね。またワンクールよろしくお願いします。シーズン2ということで、どこの海外ドラマだよというツッコミをしてしまったのですが、かっこ笑い。2クール開始を迎えるにあたり、1クールで解決していない案件を清算してください。というのも、あれは第1回の放送でしたか？思春期の痛みの内容説明として、うっちー自身の思春期の痛みを紹介していましたよね。その時にコーナー終わりに打ち合わせで披露した家庭科の授業っていうのもあるんですけどね、と言いながら、時間がなくて披露されなかったのです。その家庭科の授業の内容がずーっと気になっていますので、この節目にぜひ語っていただきたいです。というね、メールをいただきまして、なんだろうな、こんなハードルを上げて話すような話じゃないんですよ。まあ、とは言いつつもですね、シーズン1で振ったというか、まあ、ちょろっと出してしまったのでね、まあ、話さなきゃいけないなと思うんですけど、あれはね、中学1年生の時のね、家庭科の授業っていうかね、調理実習をやるぞっていうことになりまして、男女混合の班が作られて、勝手に。で、何を作ることだったのかはもう覚えてないんですけども、なんかこう作るぞと。で、これいろんな材料が必要になって、それぞれ分担して用意して備えてくださいみたいなことを先生が言ってたんですけども、まあ、私の学校というか、私のその時の中学1年生の学年がというか、男女がこう、話さない。普段から。交流を持たないみたいな。まあ、それこそが思春期なのかもしれませんけども、そういう雰囲気があって、だからやっぱりこう、調理実習の作戦会議なんか全く行われずにですね、誰が何を持ってくるのかっていうのも決まらないまま、時が過ぎていきまして、もう明日だぞみたいな段階まで来ちゃって、僕はすごい真面目な子だったものだから、内山少年は、怖くなりまして、しょうがないっつって、いろんなところにいるその班のメンバーにですね、聞いて回るっていう、何が用意できますかと。で、じゃこれはできるよみたいなこと言ったんで、今度は男子の方行ったりして、何々さんは何々が用意できるって言ってるけど、君は何々は用意できるかなみたいなのを聞いて、みたいなこと言い出して、あ、そう、つって、また今度こっち行ってこれダメだって言うんだけど、みたいなことを繰り返しましてね。で、みんなができないものを私が頑張るというね。っていう調理実習をね、なんとか乗り越えたっていう話なんですけども。そんなことがありましたよ。だからこんな引っ張るような話でもないんですけどもね。こういう感じのね、内容の体験がありましたら皆さんも、このコーナーに送ってみてください。というわけで、紹介していきたいと思います。神奈川県ラジオネームケチャさん、内山さんこんばんは。初めてメールを送らせていただきます。いつも楽しくラジオを聞かせていただいております。これは私が小学1年生の頃の話です。私に初めて好きな子ができました。そのことは近所に住んでいて、よく一緒に遊んだりする仲でした。ですがある日の休み時間のことです。何かの漫画の影響で憧れていたのでしょうか、あろうことか私は相手の子に、今日の給食のメロンを食べ終わったらチューしようなどという割と具体的でとんでもなく恥ずかしいことを抜かしてしまったのです。その後恥ずかしがり屋のその子は逃走し、二人して鬼ごっこに。結局次の授業に間に合わず、しまいには全ての事情を知った先生に、そういうことは大人になってからしなさいとクラスメイトの前でお叱りを受けることに。まだ小学1年生だったので周りの子も何も分かっておらず助かりましたが、未だにこのエピソードは恥ずかしすぎて誰にも話したことがありません。というね、ケチャさんからのエピソードでしたが、まあおそらくは私がと言ってらっしゃるので、女性でしょうね。まあ女の子はなせてるんでしょうかね、小学1年生ともなれば。幼いからこそ 知らないがゆえに大胆なことをするみたいのはあるかもしれないですね。僕もこれね、幼稚園の時にね、この手のことはね、あったような思い出がありますね。これは秘密ですね。秘密です、これは。でも、幼いからこそ、こう、大胆な行動に出るみたいなことはね、誰しもあると思いますよ。みんな、こういう痛みを経て大人になるんですよ。このコーナーでは、こんな思春期の痛み、もとい、お宝エピソードをお待ちしております。内山聖輝のワンクールシーズン2、そろそろお別れのお時間です。放送の時間帯、曜日も変わり、まあある種仕切り直しじゃないですけども、新規一転して始まりましたが、まあ内容は変わらずですね、やってまいりますので、これからも皆さんメールを出してこの番組を応援してください。というわけでね、番組でお便り募集しています。メールアドレスは one@joqr.net one@joqr.net one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントもあります。@one_agqr です。チェックしてみてください。ツイッターアイコンももう変わったということで、ツイッターこれからもよろしくお願いいたします。さらにポッドキャストも配信中ですので、そちらもよろしくお願いします。次のワンクールまであと12回。それではまた来週、さようなら。